네, 교복 입고 책가 만든 학생들을 한동안 볼 수 없었는데요. 오늘 보니까 어느새 다시 등장을 했습니다. 여름방학 끝내고 학교로 향하는 아이들 뒤로요. 가을도 살금살금 뒤따르고 있는 것 같죠? 안녕하세요. 사랑해요 한금말 신고야크노 編集長ことむとかつけやです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하노 예쁜이 짠짠です。
はい、制服を着て学校カバンを持った生徒たちをしばらくの間見ることができませんでしたが、今日見たらいつの間にかまた登場しましたね。夏休みを終えて学校に向かう子どもたちの後ろから秋もこっそりとついていっているようでしょう、というふうに言いました。
はい、はい、
ということで、あみちゃん、夏休みはどっか行きましたか？
うん、もう子どもたちの予定がみんなバラバラで、家族みんなで行ける時間がなかったです。
子ども大きくなるとね、うん、そうだよね。
あの15、16、17に予定してたのがパーですよ、うん、あ、みんなバラバラ、うん、1人帰ってきたと思ったら2人旅立っていって
3人いるから合わせるのが大変ってことですね。はいはい、まあ、私はなんとか予定合わせて家族旅行してきたんですけど、ピョンチャンのヨンピョンリゾートまた行ってきたんですけど、今回は妻の家族みんなが集まったので、ちょっと今日はその韓国の親族の集まりについて紹介しようかと思ったんですけどね。あゆみちゃんのとこも大家族集まるんだろうけども、うちもちょっと数えてみたんだけど、妻の両親と兄弟6人がみんな夫婦で、甥っ子と姪っ子がその下に14人いるので、普通に計算するとお父さんお母さん2人に12人の兄弟夫婦に14人の姪っ子、1個が4家庭結婚してるし、そこに子供が3人、つまり4代目が生まれてるので、全部で35人が集まるんですよね。
一クラス。
これは家族っていうよりはほとんど韓国語でチョンジョクっていうふうに言いますけど、氏族の集まりになってるわけですよね。まあ宗教の宗っていう字を書いて宗族、あるいは宗族で、チョンジョクとかチョンチネっていうんだけど、宗親会、そういう親族の集まりっていうのは韓国人好きですよね。ということで、まあ我が家庭の場合、今回のような夏休み、お盆、正月、お父さんの誕生日、お母さんの誕生日、あとはもう覚えになる父母の日とか、まあそれだけ考えても2ヶ月に1回は集まってるんだけど、結構なんか理由つけてそれ以外にも集まってるのは、ほとんど毎月みたいに集まってるんですよ。
すごいですね。
うん、で、どういう集まりかっていうのをちょっと紹介すると、まず最初におじいちゃん、腹ぼちのお話から始まるんですよ、必ずね。で、まあありがたい話を全員静かに聞くわけですよ。まあその話が終わると、結構あの、お父さんに言いたいことも言い合いながら、あの妻の兄弟たちは言うんだよね。そしてあとは面白いのが、人数が多いからいろんな才能とかいろんな職業を持ってる人が集まってるわけですよ。例えばね、今回の場合も妻のすぐ上のお姉さんのところに来たお嫁さんが国学の声楽家なんだよね。国学っていうのは韓国の民謡とか伝統歌謡なわけだけど、ソウル大の国学科を卒業したばかりなんだけど、まあ、一応講演活動もプロとしてしてるような状況なので、今回は夕食後に民謡コンサートを開いて、ペンノレとかアリランとか市場っていうね、次長とかっていうその韓国の伝統歌謡とかも初めて私生で聞きましたけど、感動しましたね。その後のど自慢大会になっちゃったんだけど、あ、これはみんな親族だなと思ったのが、みんなちょっと結構音痴でね。やっぱりあの血がつながってるな。
外から入ってきたお嫁さんとかお婿さんは上手なんですね。
そう、うまいな。だから血のつながりが耳でわかるみたいな。うん、私の役割はちなみに写真係なわけですよ。あの、いい場面をカメラに収めることを役割にしてるんだけどね。あとはまあ全体でやるユンヌイとかも盛り上がるしね。あとはまあ大人は花札、子供たちはボードゲームみたいなもので遊んだりする。そういう集まりになるんですね。あ、韓国に来てこういう親族の頻繁な集まり、日本でも確かに親族の集会みたいなのあったけど、まあ、何年に1回とかじゃないな。これだけなんか毎月のようにっていうのはちょっとありえなかったので、まあこれが韓国の文化かなと思ってるって話なんですよね。
毎月に1回は多いですよ、うん、その家は特殊です。
そうだね、うん、
普通はやっぱりあのチェさんの時とかって年に4回ぐらいじゃないですかね、
うん、最近では親族の中で頑張ってる子どもたちを後押ししようっていう未来の計画みたいなことを話して、奨学金の積み立てまで始まっちゃったんだよね。
でもすごく仲がいいんですね、
ね、
家族が。
そうだね、うん、まあお父さんお母さんの生活費をみんな送ってるし、それから会費も毎月納めてるので、そのお金を集めて今回みたいに全体で旅行に行ったりもするんですよね。
うん、
韓国の文化ですね、これはね、本当にすごい文化だなと私は日々実感してますけど、子供たちにも情緒的にいい影響があるんじゃないかなと思って感謝してますけどね。
うんうん、
は ということで今回は韓国の親族のね集まりの様子についてご紹介してみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
普通新婚夫婦が新居に引っ越すときに開くパーティーよ。
보통신혼부부가새집으로갈때여는파티지。
うん。じゃあもう今回これ一つで終わらせよう。マッチは火がボーボー燃えるみたいに、洗剤は泡がたくさん出る感じにお金持ちになりなさいとあげるのよ。
ソンニャンうん。プリ？うん。ファルファル。タトゥシ。
うん。
세제는고품이많이나오듯이。
うん。
부자되라고。준거야
あげるだから現在形
わからん。
준거야にしちゃったらあげたんだよってなっちゃうじゃん。준니은は過去、줄리을が未来、는現在
주는거야、
うん、はい、よくやった。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日もスンちゃんがフランス人のエリカちゃんにいろいろ教えてあげるって話の続きです。じゃあ聞いてみましょう。
다먹었니그럼가자
네제거는12,000원이죠
이건내가낼게
정말이에요그렇게안하셔도되는데
여기는한국이야여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい、どうですか
全部食べたでしょう、1個。
うん。
はい、私の12,000円でしょ
う。うん。
出さなくていいよ。
うん、まあね、はい。
ここは韓国よ。個別に出さないのよ。
うん、そうだね。うん、ちゃんと聞き取ったね。はい。つんちゃん、昨日なんか外国からの女の子を案内したってことあったんでしょ？友達ね。
はい。
こんな感じだったでしょ？
別に。
かっちゃ寝っただろ。
かっちゃ寝ったの？
いや、私は出しました
よ。あ、同じだよ。歳が若いんでしょ？つんちゃんよりね。
だいぶ若い、うん。
そういう感じの話ですよ。私もやっぱり日本から来た人案内すると向こうは日本の感覚で各自出そうみたいな話をするから、いやいやいやいやっていうことになるね。はい、ということでじゃあ3行目と4行目が怪しかったのでね、もう一回聞いてみましょう。
다먹었니그럼가자
네제거는12,000원이죠
이건내가낼게
정말이에요그렇게안하셔도되는데
여기는한국이야여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい、どうですか
다먹었니그럼가자
はい。
네제거는12,000원이죠
はい。
이거내가낼게
そうだね。
정말이에요안하셔도되는데여기는한국
여기는한국
각자
いや、語尾がないの한국だと、ね、普通に半丸の時の語尾ったらもうこれだよ。よじゃなくてい
や。
そうだね。
여기는한국이야
はい。
각자。
あら。
あー、ごめんなさい。全然わからない。
まあさ。うん。はいはい。じゃあその最後の一文とところどころ抜けてるところがあるので、ゆっくりバージョンでそれを埋めていきましょう。
다먹었니그럼가자
네제거는만이천원이죠
이건내가낼게
정말이에요그렇게안하셔도되는데
여기는한국이야여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい、どうですか ?4 行目から。
정말이에요그렇게안하셔도되는데、
うん、
여기는한국이야여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい、ということですね。100点ですよ。はい、それでは私が日本を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してみてください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。食べ終わった？
다먹었니？
다먹었니？
じゃあ行こう。
그럼가자
그럼가자
はい。
ね。
ね。
私のは12000ウォンですよね。
제거는12000ウォン이죠
제거는12000ウォン이죠
これは私が出すわ。
이건내가낼게。
이건내가낼게。
本当ですか
정말이에요
정말이에요
そうされなくてもいいのに。
그렇게안하셔도되는데。
그렇게안하셔도되는데
ここは韓国よ
여기는한국이야
여기는한국이야
ここではお金を各自出すということはほとんどないの
여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい、ということですねじゃあ、あみちゃん、単語もじゃ
単語と表現ですね
はい
내다
出すですね、他動詞。
もも何
々するよ、何々するからね、って、ある行動をする意思表明の語尾ですね。
よぎ。
ここ。じゃあ、ここでつんちゃんに質問です。そこは何ですかいいじゃない。
ちょぎ。
じゃあ、あそこは
ちょぎ。
じゃあ、そこは
こぎ。
そうだね。はい、続いて。
ももえそ。
どこどこでですね、場所の場合。で、どこどこからというふうにもなりますけどね。じゃあ、つんちゃん。
はい。
どこどこに。
え。
うん。どこどこへ。
え。
よし、今、にをえだって言って。どこどこへ。方向。あっちの方へとか。
うろ
そう。うろっていうか、ろ。
ろ。
はい。じゃあね、人の場合で誰々に。
安定。
まあ、それでもいいけど、ね。えげですよ。
なんでえげ覚えられないの
それは自問自答してください。はい。じゃあ、続いて。
トン。
お金ですね。
各者。
各自。
境遇。
これは漢字語で境遇というふうに書くんですけど、場合という意味で使われますね。だから、場合によってはって何て言いますか
境遇へたらそぬ。
時と場合によって。
では境遇へたら。
万一の場合に備える。
万にで境遇へ手びへ。
はい、ということですね。
こい。
ほとんどですね。こいというふうに言いますね。はい、じゃあ、質問はないですかまあ、韓国では各自出すということはないっていうのが基本だったんだけど、最近はまあ、若い人の間でやるようになってきてるよね。でも、その場合でも50円とかそういう感じの細かさないよね。
きっちりは出さない。うん、ちょっと適当に、マノン、マノン、マノンみたいな、うん。
ちょっと多めに出したりしながらね。うん、で、最後、まとめて出す人がお釣りもらったりね、うん。そういう感じだよね。はいはい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、
どっちペイですよ。
うん。英語でどっちペイっていうね。ゴーダッチとか言うんだよね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
다먹었니그럼가자。
ね、제거는만이천원이죠。
이건내가낼게。
정말이에요그렇게안하셔도되는데。
여기는한국이야。여기에서는돈을각자내는경우가거의없어。
はい、じゃあ交代して、あゆみちゃんから。
다먹었니그럼가자。
ね、제거는만이천원이죠
이건내가낼게
정말이에요그렇게안하셔도되는데
여기는한국이야여기에서는돈을각자내는경우가거의없어
はい。じゃあ、あゆみちゃん、タムもじゃ
はい。文系練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしてますけれども、最初の文系は、私のはいくらいくらウォンですよね、ですね。
제거는12000원이죠제거는3500원이죠제거는110000원이죠
3500원3500원ですね110000원で110000원ですねはい続いての表現はここでは何々するということはほとんどないんですよですね
여기에서는돈을각자내는경우가거의없어요여기에서는노래하고춤추는경우가거의없어요여기에서는술먹고담배피는경우가거의없어요
はい노래하고춤추다歌って踊るですね술먹고담배피다酒を飲んでタバコを吸うということですねはいじゃあ練習してみましょう最初にあゆみちゃんが基本形を言ってその後単語を言いますのでリスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください
제거는만이천원이죠
はい練習してみましょう
만이천
제거는만이천원이죠
삼천오백
제거는3500원이죠
11만
채권은11만원이죠
ちょっと細かいけど3500원になるんだよね3000の2運と500원の O がくっつくので3500원이다요네はい続いて
여기에서는돈을각자내는경우가거의없어요
はい練習してみましょう
돈을각자내다
여기에서는돈을각자내는경우가거의없어요
노래하고춤추다
여기에서는노래하고춤추는경우가거의없어요
술먹고담배피다
여기에서는술먹고담배피는경우가거의없어요どこで息継ぎしたらいいの
はい、それじゃあ最初の方ですね、ちゃん作ってみて。
チェッコの長男にじゃ。アイス。はい。
それでは。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。それでは最初のお便りをあやみちゃんの方から読んでもらいましょう。
宮崎県にお住まいの増正秀さんです。
はい。
いつも楽しく拝聴させていただいています。一年前から韓国語を学び始めた大阪育ちで宮崎に住むオーバーシックスティーのおっちゃんです、
はい、
学ぶほどに言葉から知る韓国の文化や編集長さんの講義から心に落ちる日韓両国の強い結びつきを知ってなお一層互いの才を尊重し良き隣人の輪を広げたいと強く感じていますそんな中で昨今の朝鮮日報日本語版が伝えるところでは韓国の人たちの 89% は漢字教育の必要性を感じているとか実際私の短い学習経験の中でもやたらと音が似ている語彙が多くてここに表意文字である漢字があればもっとわかりやすいのにと思うことしきりです漢字との決別に至ったのは言語文化の順化や教育期間の短縮という理由からなのかと想像しますが伝統や文化の継承という点では空白が生まれてしまうのではと思います。実際のところ、今後ハングルに加えて漢字も併用するという動きにはなるのでしょうか。漢字が韓国でも使われると日韓の距離はずっと近づくのではないかと思います。ご意見を聞かせください。
はい、ということですね。ありがとうございます。まあもう日本人ならみんな感じることですね。漢字があったらいいなということはね。まあでも、これから漢字も併用する動きに、多分まあ、あまり可能性がないなと思いますね。昔は併用してたわけですよ。新聞なんかは必ず分かりにくい言葉の後には括弧して漢字が入ってたもんなんだけど、それがなくなってずっと経つので、まあこれからまた復活ってことは多分ないだろうと思うけど、ただ漢字教育はやったりやらなかったり、それこそ政権が変わったり、教育庁の方針が変わったりするたびに漢字教育徹底したり、全くやらなくなったりってことを繰り返してるので、それに関してはこれからいくらでも漢字教育するようになる可能性もあるんですよね。だから韓国人世代によって漢字知ってる世代と知らない世代とかまだらにあったりするんだよね。この方針が結構変わっちゃったっていう歴史があるので、まあいずれにしても必要ですよ。日韓中というものがこれから近づいていろいろ一つの文化圏を成していかなきゃなんないという観点から言ったときに、で、まあ私も朝鮮日報の記事を調べてみたんですけど、6月30日付の記事にここにありましたけど、まずね、最近の高校生対象のクイズ番組ゴールデンベルで、イビヌカっていうふうに韓国では言うけども、病院の耳鼻咽喉科が体のどの部分の具合が悪い人が行くところでしょうかっていう問題で、もしこの耳鼻咽喉科っていう文字を漢字で知っていたならば、すぐに耳、鼻、喉っていうふうに答えられたのに、誰も答えられなかったみたいな状況だったって話なんですね。イビヌカみたいなハングルだけ、音だけが存在しているような状況になっているからだよね。あとはもっと大変なのが、結構数学とか理科とか、そういったものに出てくる熟語なわけですよ。例えば、過分数、対分数、因数分解みたいな言葉とか、あるいは、爬虫類、両生類、甲殻類、火星岩、変成岩、堆積岩、みたいな理科の用語っていうのを、全く漢字がわからない中、その音だけ聞いて、それが何表してるのかみたいなことを覚えなきゃならないっていうのは、これはもう、ほとんど暗号の解読並みに難しいことだというふうに言われてましたね。実際、子供たちが知識を覚える学校教育や教科書では、漢字語の単語や用語が 90% に及ぶということで、これはもう、勉強のために、最低限そういった用語に関しては漢字を知らないといけないということで、ソウル市の教育長が今年の秋から小中学校で教科書の語彙を中心とした漢字教育を行う方針を打ち出しているということですね。だからこういった形で教育ってことはどんどん活性化する可能性はあると思いますよ。
面白いことあったんです、我が家で。あの、ちーちゃんが、あの、一番下の子がお兄ちゃんに数学の問題を教えてもらってたんですよ。で、こういろいろ怒られたみたいなんですよね、お兄ちゃんから。それでちーちゃんがちょっと怒って、ああ、おっぱが孫仙人見やーって言ったんだけど、お兄ちゃんが、そうだ、自分の方が先に生まれたから孫仙人だって。
そうですね。漢字を知ってるから。
そうそう、孫仙人は先生です。
先に生まれたね。
多分ちいちゃん分かってなかったと思う。う
ん、まあということで間違いないことは漢字は必要なんですよね。
逆に漢字なんでなくなっちゃったんですか？
うん、ハングルっていうものが漢字と一対一対応で、例えば天国っていうんだったらチョングって2文字で済むわけね。日本で天国をひらがなにしようって言ったら天国って4文字になっちゃうわけじゃない、うん、非常にひらがな全部にしちゃったらもう読みにくくてしょうがないじゃない、うん、韓国の場合はどっちを置いても似たような文章になることができると、うん、結構漢字と似てる構造を持ってるハングルっていうものが組み合わせる形みたいな、漢字だって部首があって作りがあってみたいじゃないの、あえてまあ漢字でなくてもいいんじゃないかみたいな発想になりやすいっていうのは確かなんだよね。
なんか日本語を習い始めてどうしてそんなに漢字がいっぱい出てくるんだみたいなことを言われるけど、いや漢字ないと日本語わかんないですよみたいな、
うん、そうですね。はい、じゃあ続いて私から読みますね。これは短いですけど、韓国在住のともこさんですね。いつも楽しく聞いています。初歩的な質問失礼します。自分の娘のことを言うとき、レミをつけるのですが何ですか？息子のときも何かつけるものがあるのでしょうか？という質問ですね。レミをつけるとおっしゃってますけど、これはネミなんですね、実はね。それがタルのリュールの音でレミに変わるわけですね。だからタルレミ、タルレミっていうふうに言うって話ですね。で、息子の時も何かつけるか。息子の時も全くはないですね。アデルレミというふうに言いますね。で、それはタル、キヨッケ、イルヌンマリって書いてあったから、娘っていうものを可愛く言った言葉だということでしたよ。特にそれ自体に意味はないんだけど、可愛らしく言ったんだということですね。タルレミ、アデルレミってね、言いますよね。
はい。
はい。じゃあ、コリアンたまらんお便り大募集を紹介してみましょう。山口県に在住のフラメンゴさんですね。いつも楽しく聞いています。私は以前チョンワデ、これは青瓦台というその大統領の住んでるとこですね、青瓦台の近く、チョンワデの近くに暮らしていたことがあるのですが、半年くらいまでそれが大統領官邸だとは知らず、チョンワデという大学なんだと、チョンワ大学なんだと思っていました。それである時、韓国人の彼に、ところでチョンワデって一体どんな大学なの？いつもこんな警備のおじさんがいるなんて随分大げさな大学ね、とアホなことを言ってしまいました。恥ずかしいということですね。
これも漢字があればですね。
そうだ、まさに大という字は台所の台だからね。
同じなんだ音が、
うん、
あのソルデイックの横にもナクソンデーっていう息があって、うん、よくあの
大学だと、
うんうん、思ってる人いたみたいです。
なるほどね、うん、そうだそうだ、はい、じゃあもう一つあやみちゃんの方から読んでもらいましょう。
岐阜県にお住まいのサルボボさんです、
はい、
いつも楽しく聞いています。だいぶ前に日本に住む韓国人の面白い勘違いについてお便りがあったと思うのですが、私の妻も韓国人で、妻の面白い勘違いで結構笑わせてもらっています。韓国で人間のタイプを表現するときに、何々パという何々派、何々パという言い方をよくしますね。例えば理論派、異論派だとか、行動派、変動派、感覚派、感覚派のようにです、うん、ある日私が妻に何気なくなんだ読めるかな、はあ、私はどんなタイプの人間かなと尋ねた時、妻は私が頭脳派だと言いたかったらしいのですが、頭脳という日本語が思い浮かばず、あなたはあなたは頭パーですねと言われてしまい、私はとても傷つきましたもちろん後から説明を聞いてお笑いしましたが、これからも楽しい放送をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございましたあなた頭パーですね。これはまあ褒めようとしたんだろうね
もちろん頭脳派って言いたかったんですから、ね、頭が回転早いってことですよ。
そうですね、いきなり言われたらびっくりだよねはいね、これまあ日本でも言うよね、頭脳派とか行動派とかはね。まあでも結構韓国ではより言うんですね。
頭パッね
ということで、まあね、こういうこともありますよ。またね、こういうお便りお待ちしています。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらへよー。